先生方とともにこの礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。この場にイエス様の霊である聖霊様が厚くご臨在くださり、すべてを支配し導いてくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ごうとしておりますけれども、この弱きしもべの上に今この時聖霊を通して十字架の恩知恵を豊かに注いでくださり、このしもべの口を清めてくださり、生ける神の御言葉を語ることができるようにどうか導いてください。今朝このしもべを通してイエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、私たちの魂に揺るぎない希望を与えてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手に委ねます。今日の礼拝を通して素晴らしい主の栄光が表されることを期待しながら、我らの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。2024年最後の礼拝をこのようにして共に守ることができ感謝いたします。この1年間個人においても、またこの日本国を見てもさまざまなことが起こりました。心を痛める事柄がいっぱいありました。今年の夏は酷暑猛暑で非常に私たちは苦しめられましたけれども、自然もまた非常な痛手を負いまして、自然もうめいているとパウロがロマ書の8章で言っておりますけれども、まさにその言葉は現実となっております。イエス様はマタイ小目視においてさまざまな悪しき事柄が終末の時代に起こるとそのように予言しています。まさにイエス様の言われていることが成就しようとしているただ中に私たちは生かされておりまして、この時私たちはキリスト者として生きることの意味が問われており、またキリスト者として立ち続けるための本物の信仰が求められているわけです。この世の中で変わらないものがあります。それは何でしょうか。それは私たち人間の中にある非常に醜い心です。罪です。同時に変わることのないものが他にもあります。それは聖書の御言葉の真理です。聖書の御言葉はこの2000年間輝き続けてきました。聖書の御言葉は神の言葉、聖書の言葉は神の言葉であるか、2000年間このことが常に問われ続けてまいりました。そして確かに聖書の御言葉が、聖書は神の御言葉であるということが証明され続けてきたわけです。皆さんの持っておられるこの聖書とは一体どのような書物でしょうか。聖書、それは信仰の書です。聖書、これはイエス様がいかに愛に満ち溢れておられる、イエス様がいかに愛に満ち溢れているかを教えている書です。聖書、これはこの書を信仰を持って読むときに生きる希望が満ち溢れてまいります。2024年、私たちにはいろいろなことがありました。希望を失わせるような厳しい現実に立ち至ることもありました。しかし私たちは今朝聖書の御言葉によって信仰を強められまして、パウロが言ったごとく、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされることはない。なぜならば主イエス様が他でもないこの私と共におられるのだから、と力強く宣言する私たちでありたいと切に願います。先ほど私たちは主イエス様に賛美を捧げました。我が身の望みはただ主にかかれりと、この歌詞の通りです。現代の世の人、また物事が移りゆく世にあって、本当の望みとなるものは何者にも動かされることのない聖書の主なる神の御言葉です。2018年2月、今から6年ほど前ですけれども、アメリカで偉大なるキリスト者が天に召されました。その名はビリー・グレアム。享年99歳でした。彼は今までどんな人よりも多く世界中の人々にイエス様の福音を語ったと言われています。彼は若い時ロンドンで伝道集会に招かれまして、そして行きました。そして集会が終わった後、ある一人の老紳士から招かれました。そしてその人と対話をしました。このような会話のやり取りがなされたそうです。若きグラハム先生に対して、君には希望があるのか、この世界に対してどんな希望を持っているのかね、とそのように問われたグラハム先生は携帯用の聖書を取り出して、 私は希望で満たされていますと確信を持って答えました。するとその老紳士はテーブルの前に置かれた新聞を指さして言いました。そこにその新聞に載っているのは強姦や殺人、憎しみのニュースばかりでした。その新聞を指さしながら、私の子供の頃は違っていたんだが、私はもう老人だ、世界に対する希望はなくなってしまった、とそのように言いました。すると若きビリー・グラハム氏は答えました。私は人生にワクワクしていますと、将来何が起こるか私は知っているんですと、そのように言いまして、ビリー・グラハム氏は聖書のページを開き、キリストの誕生と死と復活の意味をその老紳士に説明しました。続いてキリストの再臨について話をしたわけです。その話を聞いた老紳士は言いました。君が話したような希望でなければ将来への希望はほとんどないだろう。お若い方よ、我々は神のもとに立ち返らなければならないと、そのように応答したそうです。ビリー・グレアマ氏とこの時会話をした人物は誰かと言いますと、イギリスの首相を務めたウィンストン・チャーチル卿でありました。チャーチルは後年このような言葉を残しています。私たちは聖書という堅固な岩の上に安心をして行こうのであると。私たちは主イエス様から与えられたこの生を生き抜くためには本物の希望が必要です。人間と他の動物との違いは一体何でしょうか。それは人間だけが明日を望み見て生きているということです。明日への希望を持つことができなければ人間は生きることができないわけです。今日の聖書の箇所ロマ書においては、イエス様からやってくる希望は私たちを欺くことがないとはっきりと記しております。パウロがこのことを語るとき、ロマ書の4章に記されているアブラハムの姿を想像していたのかもしれません。パウロはアブラハムについてこのように評しています。アブラハムは希望する術もなかったときに、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束されたことを実現させる力をお持ちの方だと確信していたからですと、このようなアブラハムの持っていた主に対する希望の確信をパウロは追い求めていました。そしてこの境地に至ろうとしていただろうし、このローマ書を読むローマの生徒たち、そして今2000年の時を経て聖書を読む私たちに対して、このような揺るぎない主イエス様に対する希望に立ち続けるものとなりなさいと、そのように語りかけようとしているのです。パウロの持っていた揺るぎなき希望の確信というものは単に上からパッと与えられるものではありません。我々の人生の途上における苦難を通して、そこから忍耐が与えられていきます。もちろん苦難を通して忍耐という事柄の中には主イエス様とイエス様の守りと助けが必要であるというのは言うまでもありません。主の恵みの力がなければ、とてもじゃないけど襲い来る苦難を私たちは乗り越えることはできません。そして主の恵みの力に支えられて苦難を忍耐していくとき、我々のうちに連達が生み出され、この連達された信仰から最終的に揺るぎなき希望が生み出されていくと、そのようにパウロは言っております。ロマ書を書いたこのパウロは、今日の御言葉を実験的真理として書いたものと思われます。パウロがイエス様のことを述べ伝えたとき、至るところでさまざまな苦難にあったと使徒言行録に記されています。第二コリント書にはパウロの受けた苦難のリストが載せられておりますけれども、パウロがその苦難の人生において、心がもうダメだと思うことが何度もありました。パウロは豪気な人間のように見えますけれども、我々と同じ普通の人間です。彼は恐れたのです。しかしそのような パウロがあのような凄まじい苦難に耐え抜いて主イエス様に対する忠誠と従順を最後まで貫くことができたのは、望みを主イエス様に置き続けていたからです。自分を頼みにすることなく、死者をも復活させてくださるお方を徹底的に頼みとしていたからです。パウロは戦いを立派に戦い抜いたと自分で言っておりますけれども、それは自分自身の力ではなく、ただただそれは主の恵みの力によることでした。使徒言行録を読めばお分かりの通り、パウロの伝道生涯は苦難の連続でした。しかし主なる神が共にいてくださったとき、イエス様が共に歩んでくださったとき、苦難は苦難のままで終わらなかったのです。苦難を通してパウロは忍耐することを学びました。パウロが今日の箇所で使用している忍耐というこの言葉は、ギリシャ語でヒュポモネという言葉が使われています。これはただじっと我慢しているというような消極的な意味ではありません。苦難の中にあっても積極的に固く立ち進むことを意味する言葉です。堅忍、豪気、不当不屈などの意味を有する言葉です。迫害の中にあっても主イエス様に対する信仰を維持するだけではなく、様々な困難に屈することもなく、なおも主の道を歩む信主邁進の姿を言うのです。その良い例がフィリピンにおける伝道です。パウロとシラスがフィリピンにおいて町を乱す者として捕らえられました。そして激しく鞭打たれました。そしてその後牢屋に投げ込まれ、足かせをはめられました。もう最悪の展開です。しかしそれにもかかわらず、主の恵みによって勇気がますますその体に満ち溢れまして、深夜祈りながら神に賛美を捧げていたのです。その時神の力が働き、劇的な解放へと導かれていきました。それだけではありません。牢屋の監視が家族もろとも救いに導かれていくという大逆転劇が起こっていきました。苦難のただ中にあっても、なおも主の恵みによって勇往邁進していく、そのような中で連達された信仰が形成されていくのです。連達、これはギリシャ語でドキュメイという言葉が使われています。ドキュメントの原因となった言葉です。つまりここで記されている連達というのは、実験によって得られた証明を意味する言葉です。忍耐の結果として福音の価値が実証されたのだ。その結果、心の内に一種おかしがたい信仰的確信が起こっている状態、これを連達という言葉で表しているわけです。内村勘蔵先生がこのように言っています。忍耐の結果として心に起こりたるこの確信は、山のごとく決して動かないものであると。主の最善を信じて祈りつつ、積極的に主の御心を行いながら、たとえ苦難の中にあっても積極的な忍耐を持って一つ一つのことに対していく、その中で得られる山のような不動の信仰、聖書の主に対する山のような不動の信仰、これこそが連達された信仰であると。この連達の境地に至って確固たる希望が備わると、このように内村先生は述べています。苦難を通して忍耐、忍耐を通して我々の中に連達した信仰が育まれ、そこから主に対する揺るぎない希望に至ると、内村先生は結論付けています。そしてこの本物の希望が我々を生かすのだというのです。そしてイエス様の霊である聖霊を通して、神の愛が私たちの心に注がれるとき、私たちの持っているさまざまな痛みや悲しみは完全に凌駕されまして、人生の戦いの中にあってもなおも主イエス様にあって揺るぎない希望に生きることができるのだと、パウロははっきりと言っています。パウロはこの生き様を主の恵みの力によって生き抜きましたし、だからこそロマ書8章で、すべてのこと愛働きて益となりぬと、そのように信仰を告白したのです。今日のロマ書の箇所で、希望は私たちを欺くことがありませんとパウロは言っています。口語訳聖書では、希望は失望に終わることはありませんと、そのように書かれていました。聖書は私たちに語ります。どのような現実があったとしても、 あなたたちは決して諦めてはいけないのだと、決して屈してはいけないのだと、先ほど申し上げたような冷たい世の中の現実があったとしても、あなた方は諦めるべきではない。なぜならば、そのような暗い現実に、暗闇の真っただ中に光として来てくださった方がおられるのだからと、聖書ははっきりと語り伝えています。人間は人の悲しみに同情することはできます。しかし同情ではありません。本当に私たちの痛みを、悲しみを、苦しみを、呪いを引き受けてくださる方がいらっしゃる。聖書はそのように証ししています。共に歩んでくださる方がいらっしゃると聖書は証ししています。私たちがもうダメだと打ちひしがれるその時に、その絶望のどん底に立って私たちを担ってくださる方がいらっしゃる。恐れることはない。私が共にいると私たちの魂に語りかけてくださる方がいらっしゃる。そして語りかけてくださるだけではなく、これが道だ、これに歩めと、私たちを力強い右の御手を持って導いてくださる方がいらっしゃるのです。そのお方こそ神の御子イエス・キリストなのだ。その御子イエスを今仰げ、そして救いを得よと、聖書を通して今日も主なる神は私たち一人一人に迫っておられます。2024年1月1日、能登で大地震が起こりました。その後も日本各地で地震が起こり、日本全土が揺れ続けておりますけれども、1923年関東で大震災が起こりました。その時なんと14万人の方々が命を落としたと言われています。その悲しみ、その絶望のただ中で、一人のクリスチャンが賛美を作っています。水はあふれ、火は燃えて、死は手を広げ待つ間にも、慰めもって変わらざる、なお十字架は輝けり、慰めもって我がために、慰めもって我がために、揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けりと、震災のただ中でこのような賛美を作った生徒がいました。それは J.V. マーティンという、宣教師だったわけです。彼は震災が起こったとき、被災者を見舞うために、今もありますけれども、明治学院という学校のグラウンドに向かいました。夕闇迫るグラウンドには大勢の人たちが肩を寄せ合うように集っていました。グラウンドで夜を過ごすために、蚊帳とろうそくがその時人々に支給されていました。絶望と悲しみに包まれていたグラウンドに J.V. マーティンが近づいていった時、彼の目に飛び込んできたものがありました。それは暗闇の中に浮かぶ十字架だったのです。もちろんそれは本当の十字架ではなく、蚊帳の中で灯されたろうそくの光でした。でも彼にはそれが絶望の闇に光り輝く十字架に見えたのです。マーティンはその場でペンを取り、すぐに今の歌を書き記して、曲をつけて完成させたというのです。苦難の真っただ中にイエス様の十字架が立っていた。聖霊に満たされたキリスト者が祈りの中でそのような霊的現実を見たからこそ、そこにイエス様の希望を見出したからこそ作ることのできた歌詞だと私は思います。主なる神は大地震が起こることを許され、しかし一方においてその厳しい悲惨も悲惨な現実のただ中において、悲しみの淵にある人たちを真正面から担い、追い、背負い、支えておられたのです。その悲しみのどん底で、まさに家畜小屋のような厳しい現実のただ中に十字架のイエス様が立っておられ、その苦しみを引き受けておられたのです。詩編の中にこのような歌詞があります。先ほど皆さんとお読みしました。詩編62編、私の魂は沈黙してただ神に向かう。神に私の救いはある。神こそ私の岩、私の救い、私の砦、私は決して動揺しない。アメン。今日皆さんでお読みした詩編62編、これはダビデの詩と書かれています。ダビデは主なる神から召し出されたゆえに、サウルから憎しみを買い、命をつけ狙われることになりました。10年以上も逃げ回り、希望を持てないような状況でした。そのような中で必死に主に祈り、生と死の狭間でギリギリのところで主なる神の助けを受け取るようになりました。 主なる神はダビデをサウルの手に渡されませんでした。ダビデは苦難の中で忍耐を学び、忍耐を通して連達を学び、連達を通して生涯主なる神に対して揺るぎない希望を持ち続けていました。主の恵みによって王となってからも時として不信仰になり罪を犯しました。罪を犯して呪いを刈り取ることもありました。しかし罪と罪の結果として起こってきた呪いのただ中でなおも主と主の言葉に信頼して必死に彼は祈ったのです。そしてダビデはこのように告白しています。私の魂を沈黙してただ神に向かえ、神にのみ私は希望を置いていると。神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。民よ、どのような時にも神に信頼し御前に心を注ぎ出せ、神は私たちの酒どころと、そのように信仰を告白しています。この歌を読むとき、ダビデもまた最終的に伝達された信仰を土台とする揺るぎない希望に生かされていたということが分かってまいります。私の尊敬する牧師先生のお話をして今日の御言葉を終わりたいと思います。その人の名は、以前も何回も紹介しましたけれども、田中正夫という伝道者です。先生は今もう天国に召されました。今までいろいろな先生の伝道メッセージを聞いてまいりましたけれども、時間を忘れて御言葉に聞き入ったことはこの田中先生が私にとって初めてのことでした。それほどに圧倒的な主の恵みの中で田中先生は力強い御言葉を語っておられました。先生はどうしてあんなになんか確信を持ってイエス様のことを語られるんだろうかと、私は不思議に思っておりましたけれども、時を経まして先生の本を読んで、なんで先生があんなに力強く確信を持ってイエス様のことを語られるんだろうかということが分かってまいりました。先生が本の中でこのような自分が体験したことを語っておられました。で、田中先生がある方から聞かれたそうです。田中先生って悩みはあるんですかと。いつ会っても何の悩みもないような顔をしておられますと、そのように言われたそうです。それすると田中先生は言いました。とんでもないです。数えきれないほどの悩みや苦しみを経験してきました。悲しみを何度も経験してきました。いろいろな問題や試練に遭い、本当に困り果てたこともありました。眠れない夜を過ごすこともしばしばありました。しかし聖書の御言葉が私に与えられていますと。その言葉は何か。ヨハネ伝16章の御言葉、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると。この言葉が与えられていますと。それで先生が本の中でこのように言っています。先生が静岡県の教会で特別伝道集会の奉仕をしたことがあると。集会が始まる30分ほど前、牧師先生と共にお祈りをして特別伝道集会のプログラムの打ち合わせをしていました。その日のメッセージのタイトルは素晴らしい安らぎでした。で、教会の牧師先生も、いやいいテーマですね、大いに期待しますと言ってすごく喜んでくれたそうです。そして美味しい静岡のお茶と牧師先生お墨付きの美味しいもなかを集会前に出してくださった。食いしん坊の田中先生は食べるかどうか迷ったそうです。なぜか太るから。どうするか迷っていたその時に電話のベルが鳴ったそうです。今スマホとか、今みたいにスマホは昔ありませんでしたから電話がかかってきた。そして牧師夫人が田中先生を呼びました。田中先生、奥様からお電話です。田中先生はドキッとしたそうです。何か悪いことが起こったのではないかと、そのように思ったそうです。奥さんが伝道先に電話をかけてくることはめったにありません。そして受話器を取りますと、奥さんの声が震えていたというのです。どうしたの?と先生が問いますと、集会前に電話をしてはいけないと思ったけど、大変なことが起こってしまった。だから祈ってほしい。実は長男が交通事故に遭った。自動車工場でアルバイトをして休憩中にヘルメットをしないままバイクを運転して運転操作を誤って自分からダンプカーに突っ込んでオートバイはめちゃくちゃになった。 長男はもう出血多量で救急車で市民病院に運ばれた、そのような電話だったそうです。今看護師さんから電話がありました。息子さんが大変な状況です、すぐ来てくださいと電話がありました。今から病院に行きます。看護師さんは息子さんはどうなるか分かりませんと言っている、大変な様子だから祈ってほしいと、まあ、これを聞いた瞬間、田中先生の心はもう大嵐のようになって、平安が全くなくなりまして、目の前が真っ暗になってしまいました。田中先生は教会の牧師先生にちょっと祈りに行ってきますと、それに言ったそうです。牧師先生が、物が食べないんですかと、それどこじゃねえよと思いつつ、ありがとうございます、でも今は結構ですと言って、外に出て道を歩きながら祈ったそうです。イエス様、私の心には平安がありません、もうすぐ集会が始まります、こんな状況で素晴らしい安らぎなどというタイトルで私は御言葉を語ることはできないのです。長男はどうなるんでしょうか、死んでしまうんですか、植物人間になってしまうんですか、後遺症で苦しむようになるんですか。悪いことが次々ともう頭に浮かび、もう祈りともつぶやきともわからない気持ちになって、歩きながら主に嘆願したそうです。イエス様、助けてください、救ってください、癒してください、今から始まる集会のメッセージができるように今力を与えてください、何よりも平安を与えてくださいと、不安と恐怖のどん底で切に祈った、真剣に祈った、一生懸命に祈った、主の皆を呼び求めた、その時聖書の御言葉が心の中に語りかけられるように浮かんできたというのです。その御言葉は何だったのでしょうか。詩篇103編の御言葉です。私の魂よ、主を讃えよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない、主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。またロマ書8章の御言葉が浮かんできたそうです。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事が益となるようにしてくださることを私たちは知っている。この言葉が迫ってきたとき、不思議なことが起こったというのです。田中先生の中に、心の中でこれから語ろうとしている素晴らしい安らぎが本当に迫ってきたというのです。田中先生は言われました。私の信じている神様は良いことしかできないお方です。今まで数えきれないほど私の人生に恐ろしいこと、悲しいこと、困ってしまったことがありました。でもイエス様は最善にしてくださいました。主がしてくださった良いことを思い起こし感謝しているときに、この長男の事故も必ず益となる、このことを信じることができましたと、そのように告白しています。厳しい現実は何も変わっていないけれども、だけど集会が始まるときには平安な心、感謝の心に満ち溢れて、素晴らしい安らぎと題して本当に心から力に満たされてメッセージをすることができたというのです。田中先生はその後も他の奉仕が入ってすぐに帰ることはできませんでした。しかしその後の集会も喜びと平安の中で奉仕をすることができたそうです。その奉仕が終わって、息子のことをもうその牧師さんに話しますと、そんな恐ろしいことが、でもよくそのような状況であんな素晴らしい説教がよくできましたねと、そのように言われたそうです。田中先生自身もわからない、なぜあんなに平安のうちに語ることができたのか、それは不思議な経験だった、それは私ではない、主イエス様が語らせてくださったと、するように告白しておられます。その後、ご長男はどうなったか、主なる神は苦悩の中からうめくようにして祈った、その田中先生ご夫妻の叫びに応答して、大きな傷は残りましたけれども、完全に癒されて主の恵みのうちに守られていると、するように本に書かれていました。私たちの人生も嵐のような現実がやってくることがあります。残念ながらいきなりやってくることがあります。突発的にやってくることがあります。この時我々はたとえ絶望的な状況に置かれたとしても、そこで諦めてはいけません。なぜでしょうか。すべてを最善へと導いてくださるお方がいらっしゃるからです。嵐の現実がある、その時こそ目を上げよう、主の山に助けは来る、天と地を作られた主のもとから来ると、このように私たちは信仰を宣言して祈っていかなければなりません。聖書は私たちに語り伝えています。主の名を 呼び求める者は救われると、この言葉に例外はありません。聖書は私たちに語り伝えています。その時私に来て私の名を呼ぶならば私は答える。エレミヤ書29章の御言葉です。この言葉に例外はありません。聖書は私に語り伝えています。恐れるな、ただ信ぜよ。ルカ伝8章のイエス様の御言葉です。このような全知全能の主なる神、希望の源なるお方に私たちは全身全霊を持って飛び込んでいかなければなりません。テレビや新聞、インターネットで世の中の動きを見るとき、将来に対する漠然とした不安が私たちを覆います。しかし御子イエス様を十字架につけてまで私たち一人一人を救い出そうとした父なる神の燃えるような愛が聖霊を通して私たちに迫ってくるときに、そのような不安や恐れは私たちをもはや支配することはありません。私たちにはこの世において苦難があります。しかしそのような現実に対して主イエス様は何と言われたでしょうか。ヨハネ伝16章33節、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさいと。なぜか、私はすでに世に勝っているのだからとイエス様ははっきりとおっしゃってくださいました。我すでに勝てりと。イエス様は十字架にかかって私たちの罪、苦しみ、悲しみ、呪いをすべて引き受けてくださいました。そして今も私たちのために他でもない神の御子イエス様が取りなし祈ってくださっています。イエス様は十字架の上で死んで、そして3日目に復活されました。死の力を打ち破ってくださいました。さまざまな困難や苦しみもイエス様においてはすでに打ち破られた力でしかありません。主は私たちの信仰が完成に至るために、連達された信仰を私たちが獲得するために、時として苦難が来ることを許されることがあります。しかし主なる神の許される苦難であるがゆえに、主なる神は必ず逃れる道をも備えてくださっています。私たちはどのようなことがあっても主イエス様から離れることなく、信仰の視線を十字架のイエス様に向け続けていくものでありたいと願います。私は先ほどどのようなことがあっても主から離れることがなくとそのように申し上げましたけれども、これは約束の御言葉と祈りに固着するということです。私たちの人生においては戦いという言葉でしか表現することのできないほどの厳しい現実が起こってきます。それは避けられません。しかし私たちはその戦いと呼ばれる事柄のただ中で主イエス様の御助けをいただきながら忍耐を学び、そこから連達された信仰を獲得し、その連達された信仰の確信からやってくる揺らぐことのない本物の希望に生かされ続けていくものになっていきたいのです。2024年まもなく終わります。この1年間も大変なことがいっぱいありました。涙することがいっぱいありました。しかし主イエス様が見えざる御手を持って力強く私たちの信仰の歩みを支え導いてくださいました。今朝の礼拝において主イエス様に心からなる感謝を捧げてまいりましょう。そして来るべき2025年も聖霊を通して与えられる神の愛に支えられながら、本物の希望に預かり続けながら、救い主にして勝利者なる神の御子イエス様とご一緒に勇気と喜びを持って大きく歩んでいこうではありませんか。今日の御言葉が私たちの上に豊かに成就することを信じます。アメン。お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。2024年最後の礼拝もこの時までイエス様が先頭に立って導いてくださりありがとうございました。そして御言葉を持って私たちの魂を慰め励まし強めてくださったことを信じ、心から感謝いたします。本当にこの1年間イエス様が見えざる御手を持って力強く私たちを導いてくださいました。心から感謝いたします。本当に心の折れるような事柄、打ちひしがれるような事柄ありましたけれども、イエス様が私たちを慰め励まし導いてくださったことを心から感謝いたします。来るべき2025年もただイエス様だけに希望を置いて歩むことを得させてくださいますように切にお願いいたします。イエス様を信じて歩む私たちに勝利の力を賜りますように切にお願いいたします。希望の源はイエス様です。イエス様に信頼して来年も歩むことができるように導いてください。今日の御言葉が 私たちの上に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝いたします。